アンデルセン童話。絵のない絵本。川の上の炎。昔々あるところに、画家をしている若い男がいました。男は貧しく、友達もほとんどいないような寂しい暮らしを送っていましたが、ある時、家の高い窓越しに月と知り合い、仲良くなりました。月は毎日毎日、夜になると男の部屋を覗き込んで、いろいろなお話をしてくれました。そして月が世界中を眺めて集めてきた楽しいお話や感動するお話の数々を絵に描くようにと進めてきます。そうすればやがて素晴らしい絵本ができるからというのです。これはそうして月が男に語ったお話です。月は静かに晴れ渡ったインドの夜空に浮かんで、ガンジス川の雄大な流れの中にぼんやりと輝く姿を映していました。水面に反射した月は辺りをうっすらと明るくして、川のほとりの草木を夜の闇の中に浮かび上がらせています。そこへ茂みから一つの影がしなやかに川岸まで踊り出してきました。月が影を照らしてみると、それは若く美しい娘でした。娘は足取りこそ軽やかでしたが、その真剣な表情から何か強い決意を抱いてここへやってきたことが、月にははっきりと感じ取れました。トゲのある草のつるが靴に刺さって傷つけるのにも構わずに、娘はまっすぐ川へ向かいます。途中、川で水を飲んでいた大きな野犬とすれ違いましたが、娘を
鶏小屋の女の子。月は夜空に高く浮かんで、町の家々を薄明るく照らしていました。もう夜も遅いというのに、ある家から小さな女の子が飛び出してくるのを見て、月はその家の庭を覗き込みました。そこには鶏小屋があって、壁の穴から見てみると、中ではメスの鶏が1羽と11羽のひよこたちが可愛らしい寝息を立てていました。するとそこへさっきの女の子が近づいてきて、小屋の周りを飛び回り始めます。びっくりして目を覚ましてしまった鶏は、ひよこたちが危なくないように大きく羽を広げてかばいました。月もひよこたちが心配になって成り行きを見守ります。小屋が騒がしいことに気づいて、すぐに家から女の子のお父さんが慌てた様子でやってきました。こら、ダメじゃないか。鶏たちを驚かすんじゃない。月はそれを見て安心したので、この時はそれっきりにして、また違う町を照らしに行きました。ところが、次の日のことです。また、同じ家を覗いてみて、月は思わず動きを止めました。前の日と同じように、また女の子がこっそり家を抜け出して、鶏小屋へと向かっていたのです。森を抜ける道。ある時、月は波打ち際に広がる森を見下ろしていました。 森にはすがすがしい香りがあふれていて、春になると数えきれないくらいの鳥たちが羽を休めにやってきます。森のすぐ近くには海があって、その間を一本の広い道が走っていました。その道を次から次へと馬車が通っていく様子を、月は夕方から夜にかけて眺めていました。すると様々な話し声が聞こえてきます。最初にやってきたのは二人のお金持ちでした。
いやー、立派な木が生えているな。いい薪が取れそうだよ。
今年の冬も寒いだろうから、またたくさん切って大儲けしようじゃないか。二人は楽しそうに言いながら通り過ぎていきます。
ずいぶんとひどい道だな。
少しして通りかかった別の馬車の人が言いました。
そりゃあの厄介な木のせいだよ。
あれのせいでこの道には海からしか風が吹いてこないんだから。
もう一人が困ったように、この二人も通り過ぎていきました。しばらくすると今度は若者が二人やってきます。月はこの青年たちの血には青春とお酒とが流れているなと感じました。生い茂る森を眺めて二人は微笑み、一人が大声で言います。
気になるあの子とこの辺りを一緒に歩けたらな。
二人が元気に馬で駆けていくと、六人の人々を乗せた馬車がゆっくりやってきます。みんな眠っている中、起きていたお客が馬を走らせる御車に向かって聞きました。